文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん、
あにゃわせよ。
今回で第81回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
孫乳順です。
3月に入って、ね、でも天気が変わりやすくて寒かったり暖かかったりという感じなんですけれども、はい、でもなんか春が近づいてるなっていう感じも感じられるようになりましたよね、
うん、そうですね、
うん、でもこの季節になると花粉症で悩まされる方も多いと思いますが、お二人は花粉症大丈夫ですか？
私花粉症ってことがよく分かんないぐらい分かんないんですよね。
僕もないですね。
花粉症って どういうことが起きるのかさっぱり分からないんですけど、
私みたいにちょっとこう鼻声になっちゃったりとか、今花粉症の症状なんですけど、うん、目が痒かったりとか、
目痒かったり、
くしゃみがもう連続で出たりとか、
辛
いですね、う
ん、大変だ。
でもね、あの韓国ではあまり花粉症っていうこう騒がないですし、花粉症になってる方もあまりいらっしゃらないように思うんですけど、
そうですね、その花粉症を起こすあの杉の木が韓国自体すごく、うん、あの一部の地方、南部地方しかないみたいなんですよね。ですから花粉症っていう自体がまあ少ないっていうことと、うんうん、あとキムチが結構いい免疫力にいいみたいです。
あ、
いい宣伝するね、
うん、でも両方納得できる感じですよね、
はい、で今孫さんも僕もないみたいに、
さあ確かに。で、私あの花粉症ひどかったんですよ。韓国留学行く前はすごいひどかったんですけど、はい、行ったらピタッと止まった。
へ
ー、
杉の木ないもん。ないもん。杉の木がないですか。
留学中はすごく楽だった。うん、花粉症にならずに。ね、まあ、日本はね杉の木が多いですし、うん、あのテレビであの杉の木の黄色い花粉がバーって飛んでるのを見るとすごいゾッとしますけれどもね、まあ、花粉は飛んでいますけれども、春になると外もポカポカしてきて気持ちもウキウキしてきますよね。
そうですね、ポカポカになると、あの、まあ、私はあの心もね本当に、まあ、暖かなるものがね見たくなりますね、
うん、
はい、はい、で、まあ、皆さんね、ケイタ君もね心が温まるっておすすめ映画なんかあります？
はい、映画ですか、まあ、韓国の映画だと、うん、
クレシックラブストーリ
ー、クラシック、あ、なんか、はい、まあ、
日本でも
あの
クラシックね、
あの、はい、うん、クラシック、あの、うん、ジョインソンさんと、
はいはい、
ソンイジンさんとジョスグさんが出る映画で、うん、
いい映画でしたね、うん、
いい映画ですよね。あとマラソンとかも、
あ、は
い、同じ人じゃん、
あ、ジョスグさん、そうですね、偶然ですけど、
あ、そうですね、私は韓国の映画じゃないんですけど、昔々の ET とか
意外ですね、
今
温まるなと思ったんですけど、
アサスシロクだからちょっとあのわざとでしょあの ET が出るとは。
そう、韓国の人たちにはあの日本の映画で今会いに行きますがすごく人気あるんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
あれも僕韓国で見たんですけど、
う
ん、
あと歌もいいじゃないですか。
そうですよ ね、うん、感動しました、
あれ花びらのね、そういう歌ですよね、うん、まあそうですね、やっぱり心が温まるとねしたらね、やっぱりあの感動映画ですよね、
はい、そうですね、
まあ、ここであの去年ね公開した映画で私が、まあ、個人的にすごく感動したあの映画があるんですよ。
え、何ですか、タイトルなんですか。
はい、あの実話を元にした映画なんですけど、チャンプですね。
チャンプ、
はい、うん、今日のあのそのエンタメであのこちら映画を紹介したいと思います。
はい、ではここから孫のエンタメのコーナーです。今日紹介してもらう映画チャンプは実話をもとに作られたっていうことですね。
そうですね、あのチャンプはあの人と馬の絆を描いた作品ですね、
うん、
まあ、生まれた時から足に障害を持っていながらも選手と絆で優勝を続けるまでに成長した馬のルナっていう馬なんですね、
はい、
の、 あの話をもとに作れたんですね。
うん、障害を持った馬が優勝したんですね。
そう、そう、騎手と一緒に。だけど、まあ、その足にこう障害があるんですよ、はい、だけど優勝までちょっとこの成長を描いてあげるんですよ、はい、本当の話です。
確か去年に韓国で公開されましたね、
はい、はい、去年あの9月ですから韓国 あのお盆に当たるあの中秋ですね。
あ、
まあ、ちょうどまあ中秋、ね、の時期に公開されたので、はい、まあ、話題にはなったんですよ、その時期はね、は
い、う
ん、
中秋この時期になるとやっぱり家族みんなであの映画に見に行くっていうことが多いですから、うん、やっぱり家族みんなが見れるようなそういう感動ストーリー映画がたくさん公開されますよね。
そうですね、うん、うん、まあ、この作品もまさにそうですよ。だからまだあの、まあ、動物と 子供っていう、まあ、感動の、まあ、条件と揃ってますよね、
う
ん、本当に、
うん、そうですね、うん、
まあ、子供の話とかおばちゃんの話とか、もう私弱いんですよ、とっくにおじちゃんおばちゃんの話になると涙が止まらない、止まらないですよ、
う
ん、おばちゃん子だったんですか。
そう、おばちゃん子、おばあちゃん子
だった。絶対 危ないよね。そういう映画見たら絶対。だからこの間の貸した映画、
はい、
あなたは愛してます、
はい、
大丈夫でした。
もう泣き通し
だと だと思いました。
そうなんです。で今回のね、うん、この動物と子供っていうね、うん、感じでもう本当に感動映画という感じなんですけど、これ実話だということなんですが、実話と映画で内容違うところというのは孫さんあるんですか。
そうですね、まあ、映画で馬はウバックと選手のスゴ両方が障害を持っていることになっていますが、うん、実話では障害を持っているのは馬だけですね。
あ、そうなんですね。
そうですね、馬。
実話とちょっとだけ違う。
そうですね、はい。そうですね。だって、騎手がね、目が見えなくなるので、目が見えなくなったら、秩序できないですからね。
あ、そうですよね。
うん。まあ、もうちょっと感動的に話をして、まあ、だから、チャテヨンさんが、交通事故で妻を亡くして、選手のスゴを演じをしたんですけれども、
はい、
まあ、馬だけの父でした。
うん、まあ、チャテヨンさんといえばイメージ的にはやっぱりコメディ映画が多い気がしますよね。猟奇的な彼女とか、
うんうん、
加速スキャンダルとか、まあ、韓国ですごいもう大人気の俳優さんですけれども、うん、
今ケイタ君も話したようにちょっとよく考えてみましょう、
はい、
感動映画ってよく見るとチャテヨンさんよく出ますよね。
意外と出るんですよね、考えてみると、
うん、あとコメディアがもう、うん、チョン・ジヨン氏とかチャッテン氏出ますよね、
はい、
でよく見るとそっちの事務所一緒ですよね。
あ、はい、そう
ですね。そっちの会社はねコメディと感動映画作品でものすごく頑張ってます。
へ
え、その会社、まあ、サイダスですね、うん、はいはい、そこのよく見て猟奇的な彼女、うん、ね、僕の彼女紹介します、
はい、
家族スキャンダル、
うん、
もうこう仮面ポンダリとかありますよね。
あ
れも
チェーン
も、そうですね、うん、そこのだから普通にそっちの流れでいくとコメディと感動作品、あと昔イムスジョンの、はい、角座と馬の話、すごい感動映画の馬の絵がありましたね。角座ともそうだし、まあ、そういうことを見るとそういう作品が多いですね。まあ、ちょっと願いのちょっと話とちょっと本来の話とちょっと外れてちょっと話してます。まあ、今回はね感動映画チャレンジしましたよね。もともとコメディ映画が多いんですよ、うん、まあ、ケイタ君と、まあ、その彼はこの内容的に言うと、まあ、事故の後妻のためにも最高の騎手になると誓いますけれども、まあ、事故後こうなんていうかな、後からこう炎症を起こしてね、
後遺症、
そうで目がどんどん見えなくなるんですよ。
う
ん、で、まあ、本当に、まあ、どうしようかなと思ってだけど、まあ、自分の子供のため、子供もすごい応援してるんですね、
はい、
いいパパになりたくて、うん、でその馬もね障害を受けてもやってるんだから自分もやるんですよ。だからここのなんていうかな、絆、馬と絶対に馬が騎手が今ちょっとおかしいなってことが分かっていても、まあ騎手がやってるほどに行くじゃないですか、
うん、
だから馬はそのまま行くんですけれども、うん、まあ、それをお互い信頼を持ってということ、ことなんで、まあ、この映画見て、まあ、お互い障害を受けたその気持ちでも頑張ればちゃんと前に進むということじゃないかなと思ってますけれどもね、
うん、そうなんですね。でも考えたら、うん、さっき孫、ね、さんがおっしゃってたように、うん、その騎手にとって目が悪いことっていうのはもう致命的な感じですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかレース出るのも危ないような感じなん
ですけど、まあ、そうですね、うん、まあ、主人公は目が見えなく話ではもう本当にもう出場できなくなるんですね、広がると、
うん、
だから来週にしたわけですよ、内緒に。まあ、主人公以外の人は誰も話さない、まあ、ウバクも冷静でいることは敵になることに意味するんですよ。だからウバクも機種がないからもう敵になるんですよ、障害を受けたこと
は。そのウバクっていうのがその主人公以外は誰も乗せてあげないんだ、
そうです、
なんですね、
そうです。だからもう最初からもう最初機種と出会いからそうだったんですよ。だから騎手も乗れなかったんです最初は、うん、でも頑張ってお互い絆を引いて乗ることができるんだ。
あ、じゃあ気持ちが通じ合うようになって、うん、やっとその人その騎手だけは乗せてくれるようになったんだけど、
うん、
その騎手が目がだんだんっていう、うん、
ってことはもう冷静出られないことを意味するんですよ、
うん、
あのまあ実は元になったって先ほどそもそもおっしゃったんですけど、うん、まあ、本当のまあルナっていう馬は今もその競走馬として活躍はしているんですか。
う
ん、
そうですね、あのルナは2009年あの3年前ですね、
はい、
あのまあ、あの地震の33番目となる33番目ですよ、
はい、
とのなるレースを優勝しましたよ。本当に人々で感
本当に優勝したんですね。
そうです、33回目、
33回優勝したんです。
そう、33番目
あ3回目のレースで優勝
した、はい、そうです、はい、
すごいですね。
だから33番目で優勝するのは、うん、大体あの本当にいい馬じゃないと、はい、
その長持ちしないですもんね。
そうですね、そんなね、はい、だから、まあ、でもあの日本でも最初はあの練習ってあるじゃないですか、チースイとかチートとかチーワンとか、はい、33番目って結構早いペースですよ。
あ、そうなんだ、うん、
その知識ない僕たちとしてはその33番目が多くて多くレースをして優勝したのか少なくレースをして優勝したのかちょっとわからないんですけど、
あの少なくなって優勝ですよ、33番目だったら、
大体
馬は予定は違うんですけど大体200回とかまあそういろいろあるんですけど、
じゃあそのレースの時も、うん、一般 の, そのお客さんたちも、うん、その ルナンが障害を持ってるってことも分かってたってことですか。
いや、分かってなかったですよね。後から分かった。
後から分かった、
ね。だ、33番目になる前にちょっと障害が受けてることは分かってていて、まああの、絶対優勝できないよねって言って書けないじゃないですか。う
ん、だからこのまんま知らせてなかったってことですね。
そうですね。そうですね。はい、あ。だからまあ本当にまあ。だからそういうあの、まあ、ルナが何回もやってるときに、まあ、馬の障害がまあ噂になったりとかしたけど、うんうん、でもあのいい成績をちょっとどん上げながらいたから、まあ、人々には多くのファンにはそれ関心が高まりますよね、うん、まあ、だから勝負強さも見せてくれたし、はい、まあ、この引退レースが話題を呼ぶ、ね、こうまあ、でも、ね、こう障害だとずっと走らないことはもう分かるじゃないですか、はい、これ以上したらもうダメって、はい、まあ、すぐあの障害を持って足特に足の怪我ですよ。
あ、
うん、だから騎手が危ないこともあります。
あ、そうですね、
そうですね、それが分かった時点で、あ、これ以上ダメと判断してたら競馬場はあの馬を、
出場させない。
そうですね、させないですね、はい、で理由はその馬が倒れたりしたら次の馬からして怪我して、ね、うん、大きな、ね、
まあ、みんな巻き込まれちゃいますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、でも正直この絵がまああの工業的にはヒットしたなかったんですけれども本当にいい映画なんですね。あの私特にあの最後のシーンがすごい良かったんですよ、
はい、
だってお互い見えないんですよ、
はいはい、
で馬は騎手がやってることに行くんだから、
はいはい、
でいつもライバルしたあのあれライバルがいたんですけど、はい、ライバルすごい速いんですね、
はい、
ずっとまっすぐ行くんですよレース の,、はい、その道に、
はい、
だけどルナと騎手はもう違うところに行ってるんですよ。目が見えないから。
はいはい、
で、あのライバルの子が戻るんですよ。
はい、戻る、はい。
馬を戻すんですよ。
あ、
誘導してあげる。
そう、誘導してるんで戻って誘導して、こっちじゃないんだよって言って、まっすぐ見ないって言って、そこのシーンがめちゃくちゃ感動でした。
そうなんですね。それすごい、それ
そのライバルの馬は騎手がいや自分は優勝したいって言ってるのに馬が勝手に誘導したような、
いやいや、いいし、
あ、騎手も一緒に、
騎手
も
一緒に、
あ、
いや、あれはちょっと本当にああ、これすごいなと思って、
あ、なんか見どころを聞いたような
気がする、うん、もうすでに感動みたいな感じなんですけど、あ、
ちょっと言っちゃダメだったんですか。あ、そうですね、はい、そうですね、皆さんぜひ、あの見てください。
うん、本当にね、見たいなと思いましたけれども、孫、うん、さん的にここは見ておいてくださいっていうこの映画の中でありますか。
そうですね、あの日本でもあの芦田愛菜、
はい、
知ってますね、芦田愛菜ちゃん、
うん、そのはじめ、うん、まあ、多くの可愛い子役が、まあ、大活躍してるじゃないですか。もう大人気ですよね、もう日本で、う
ん、
ね、最近韓国でも子役の活動が注目されていますよ。
そうなんですね、
まあ、最近だと昔からですけどね、
うんうん、韓国の、ね、子役はうまいですよね、うん、昔から本当に、うん、
この映画にも本当に可愛い子役の女の子は登場してますけど、
はい、
本当にもう可愛くて演技もねきちんとできて、あ、見ていて、あ、いいなと思いました。こういう子は子供だったらすごいいいなと
、ね、どんな役柄として出演してるんですか。
あのキム・スジョンちゃんというあの子役なんですけど、チャ・テヨンさんの娘役として出演しました。
娘役なんですね、
うん、だから、まあ、皆さんもあのチャンプを見るときには子役演技を注目してほしいですね、まあ、韓国の、まあ、子役はすごいから。
はい、いや本当見どころ満載な感じですよね、うんうん、であの韓国ではあの競馬があまり人気がないようにも思うんですけど、うんうん、実情はどうなんでしょうね。なんかあんまり競馬をしてますとかあの関連する話っていうのも聞いたことがないですし、うん、一応ソウル競馬場っていう競馬場はあるんですよね、
は
い、
そうです。あります。でも本当はソウルのちょっと下の方の
カチ
ョンっていう町なんですけど、はい、そこに大きい競馬場がありまして、また競馬レースでだけではなく、まあ、いろんなイベントもやったりとかして、まあ、観光地として行く場合も多いみたいですね。
ああ、いろいろイベントもやってるんですね。で孫さん、あの今日紹介した映画のチャンプは日本ではいつ頃見られそうですかね。
ねえ、近いうちに見られたらいいですね。
見たいですね。
見たいですね。ね、
はい、今日は春に心温まる感動映画チャンプを紹介してもらいました。孫さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、孫のエンタメのコーナーでした。続いてのコーナーは瞬間トレンドです。最近の韓国では若者から中年世代まで幅広い年齢層であることがブームになりつつあるそうなんですけれども、そのブームとは皆さん一体何だと思いますか。では早速ですけれども、はい、正解を啓太さんから教えてもらおうと思います。
はい、正解は、まあ、正解というかどうかあれですけどアウトドアブームですね。
アウトドア、
はい、
っていうとあのキャンプとか釣りとかそういうアウトドア。
そうです、はい、はい、あのまあ、登山というのは昔から、まあ、韓国では人気があったんですけれども。
そうですよね、
はい、最近は若者たちも結構登山をするようになってきてるんですよね。
あ、若者もそうなんです。あ、そういえばなんか登山合コンとかって聞いたことがあるんですそんなもしてないかな。なんか登山しながら夫、はい、男性と女性とこうグループで、
はい、
ま
あ、あの韓国のありそうな気がします
な。なんかあのマニアックですね。
じゃあその人たちだけだったのかも。流行ってるわけじゃないんですね。
韓国ウェルビンブームとか昔からあったので、まあ、じゃあ健康とともに精神も心も一緒にっていうのもあるかもしれませんね。
落ち着かない気がするんだけど逆に。
いやでもなんかその難関その故郷をこう越えるときなんか愛が芽生えるっていうシチュエーションっていうか、
そうそうそうそうそう、山登りして苦しいときに女性を助けてあげる、はい、
そうそう、ああそうなんですか。
あえてそういう道コースを選んで歩いたりとか。
あ、昔でもそういうことありましたね。
まああの、まあ、ソウルだとやっぱり、まあ、都会ですからね。その都会からちょっと離れて、まあ、近いところにあの国立公園とか指定されている山があるんですよね。うん、
はい、
うん、まあ、簡単に登りやすい状況が整っていますので、まあ、そのため最近はアウトドアブームとか、まあ、そういうのが重なって週末になると登山入り口からまた最寄り駅周辺には本当にたくさんの人で、まあ、溢れているそうなんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、確かに、うん、昔から登山とかありまして、あの私も留学中に2度ほど登山したんですね、韓国で、はい、で金久さんとソラクさんに行ったんですけど、はい、すごく気持ちが良かったです、うんうん、まあ、あの日本も韓国もこう登山っていうのはね共通であるし、キャンプとか釣りとかって同じようにすると思うんですけど、中身も同じですかね。なんかすることとか、うん、どうなんでしょう。
意外と、まあ、違うところもありますよね。ケイト君、
はい、そうですね、
まあ、例えばあの韓国の方が始まる前に物からそれるタイプの人が多いと思うんですけどね。
そうなんです、
その辺がちょっと、
う
ん、
どう、
まあ、はい、実際にあの僕の高校の友達が今、うん、アウトドアブームにみんな乗って、みんなあの、まあ、このい前あのこのラジオでも紹介したことがありますけど、カカオトークって、うん、みんなチャットするような、
はい、
うん、そこでもうみんな11に入ってて、そこでみんな毎日100何件ぐらいこう連絡を取り合ってるんですよ、うん、で今週末どこ行こう、今週末どこ行こうって。でその友達はみんな釣りに流行ってて、で釣りで実際にやっぱり行けない場合もあるんですよね、
はいはい、
やっぱり忙しかったりいろんな状況があったりとか、うん、でも釣り道具全部綺麗ないいもの全部揃えてテントとかも。
でもさ、私ケイタ君の見たらさ、ケイタ君の友達ってみんなそれを完璧に揃えると思う、
はい、揃ってあんまり使わない
使わない。
でも結構使ってるみたいですよ実際に、うん、1ヶ月に必ず1回は行こうってことで。
でもなんか揃えたらもったいないですしね、使わなかったら、
う
ん、
そうですね、う
ん、それが行く気を起こさせるかもしれないですね、
うん、でこのようにあのネットとかで、まあ、みんな大体ネットでやっぱりあの手軽にあの購入したりするらしいんですけども、やっぱりこの駅周辺とか山のその最寄り駅の周辺とかにはそのアウトドアショップがたくさん今出てきてる
み
たいです。あ、そうなんですね、
は
へえ、まあでもネットで購入したりするっていうのがまたこれが韓国らしいかなと思いますけれども ね、うん、他に日本と違うなと思うようなところってありますか。
まあ今僕はテントの話をしたんですけども、やっぱり一泊二日でキャンプで行く、もう本格的に行くんですよね。なので、まあ、1泊2日っていうバラエティ番組があって、それが もしかして影響したかもしれません。なんかみんなで泊まって、夜こう寝過ごしながら、こう料理をしたりとか、酒を飲んだりとか、まあ、そのワイワイするのがなんか楽しいみたいなんですよね。
まあ確かね。
でその時に作る食べ物、定番料理が、まあ、ちょっと日本とは違うと思うんですよ。
え、本当ですか。はい、キャンプって言ったらもうカレーですよ、カレー。これはもう決まりみたいな感じ、
そうなんですか。僕は日本だとなんかバーベキューよくみんなしてるなってイメージ
あ、バーベキューもそうですね、はい、バーベキューとかカレーとか、
ご飯にカレー、なるほどね、
そうなんだ。韓国語はちょっとやっぱり日本と違うよね。
まあ違います、
ね、
今みのりさんカレーって言ったんですけど、まあ、韓国はやっぱり辛いスープチゲ鍋ですよね、
あ
まあメウンタっていうチゲ鍋なんですけど、メウンタ、まあ、メウンタというのは海鮮、スープチゲなんですよ、
はい、
まあ、これが定番ですね、まあ、魚が入ったり、まあ、いろいろ海鮮が入ってるの、まあ、それが、まあ、メウンタンって言うんですけど、
じゃあ韓国ではもう本当キャンプに行ったらメウンタンみたいな。
そうですね、
はい、もちろんお肉とかも焼肉として食べますけれども、やっぱりご飯と一緒にスープが欲しいなってみんな思いますし、
すね、
結構みんな酒飲みじゃないですか、まあ、焼酎とか、そこにやっぱり辛いスープが欲しいんですよね。でその川沿いとかその水があるところに結構行きますので、キャンプに、でそこで実際に自分たちが釣った魚を入れたそのチゲ 鍋のことですよね、
はい、
それを辛く味付けるするからメウンタンって言うんですけど、それが結構定番ですよね。
なるほどね、その辺もやっぱり違うんですね、
はい、
日本はもうキャンプカレーみたいな感じだったんですけどね、
まあ、あと韓国では、まあ、タイタイの場合なんですけど、まあ、この今ケイタ君が言ったように、まあ、カレーと、カレーっていうのは、まあ、じゃあうちのものなんですね。
ああ、そうですね、まあ、家で食べますね、
でもまあやっぱりベウンタンって言ったらやっぱ辛い、米運、辛いスープなんですよ、
で小学校でキャンプに行った時とかっていうのは、それでもメウンタン作るんですか。
まあ、小学生の時は、まあ、うち僕の父親が、よく釣りに一人でよく行ってたんですよね、週末に、で魚とかいっぱい釣ってくるんですよ、で週末の夜のメニューは、メウンタンだったんですけど、まあ、辛すぎてあんまり食べれなかったんですよね。
そうですよ。
ですから、
小学校ってよく日本だと団体でその学校でキャンプに行ったりするんですよ、そういうの ないんですか。
キャンプは行かないですね。
キャンプ自体が少ないですし、あとメウンタンちょっと辛すぎて、やっぱり小学生も
小学生キムチ好きって言ったら、まあ、それも嫌い人いっぱいいますよ。
あ、そうです、ね、
辛いし、
さすがに子供には辛い。
そうですね、まあ、あと、まあ、釣りって、まあ、かじて言いますと、まあ、韓国とディオンとの釣れる魚が少し異なりますので、まあ、一回一度見たら分かると思うんですけど、韓国の魚、ディオンの魚はね、まあ、川沿いか、ね、海沿いでも違いますよね。
そうですね。
釣り行ったことあるの。
僕一回だけ韓国で海の、釣りに行ったことあります。
へ
え。でも、まあ、今日たまたま韓国行った時に一日、僕丸一日空いてて友達呼んで何かしようってしたら、じゃあ釣り行こうぜってなって急に行ったんですよ、何人かが釣り道具持ってるから、だから何も釣れなかったんですよ、結局何も準備がなくとりあえず行こうっていうことで行っちゃったので、でも楽しかったです、すごい楽しかったです。
私も釣り行ったことあるんですけど、釣った魚が、初めての魚が20年が過ぎて日本で釣りました。韓国では一匹も釣れて釣ったことないので、日本で初めて釣りました。刺しの証拠もあるんですけど
嬉しかったですね、
初めて釣ったから。
でも本当に韓国ではアウトドアが今ちょっとブームという感じなんですね、
そうですね、こうやって登山とか、まあ、キャンプ、釣りもそうなんですけど、本当にアウトドア流が、まあ、こうやって流行ってるんですよね、まあ、多分やっぱり都会生活みんなしてますから、まあ、もどかしいというか、こう、タッタッパだ、この気持ちをなんかはるばると、やっぱり都会から離れるとそういう気持ちになるじゃないですか、だからそういう豊かな自然を楽しんだりとか、あと夜間の時間を、まあ、有意義に過ごしたいという、 まあ、そういう人が増えたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、本当にいろんなところにアウトドアショップがありますので、まあ、このブームを、まあ、そういうのが証明していると思うんですよ。
そうですね、アウトドアショップがいっぱいあるっていうのはまさにそうなんでしょうね。はい、あの日本の皆さんもね、あの韓国に行かれた際にあの余裕がありましたら、ソウルの国立公園に登山に行ってみたりするというのもまた新しい楽しみ方になるのかもしれませんよね。以上、瞬間トレンドのコーナーでした。ここから文化委員イベントのお知らせです。韓国文化院では2000年以降に制作された韓国の名作映画の上映会を3月に2回にわたって開催します。インターネット小説を原作にし、日本でも話題を呼んだ猟奇的な彼女を3月22日木曜日の午後7時から。また、世界の多くの映画ファンから支持を得ているキム・ギドク監督の春夏秋冬そして春を3月29日木曜日の午後7時から上映します。観覧を希望される方は、韓国文化院のホームページのイベント応募コーナーからお申し込みください。お申し込みの締め切りはいずれも3月14日です。今日も早くもエンディングの時間になりました。
なんか今日アウトドアの話をして、うん、行きたいですね。
なんかね、なんかそのこうなんていうか、うん、情景が浮かんできたりして行きたいな
って
、うん、
でもアウトドアはちょっとやっぱりあのちょっと人数多く行きたいね。
まあ、そうですよね。
その方が楽しいの。10人と10人以上は行ってほしいな。10人以上、うん、
みんなでワイワイ行くのが楽しいですね。
やっぱテント張ってで花粉気になる方はキムチ食べて
そうだ。でも韓国で登山しても花粉にならないから大丈夫ですよね。
あ、そっかそっか、
うん、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もお楽しみに。
안녕히계세요。